お祈り教会、いつもこの黙示録のメッセージをするときに、今年いつも話している冒頭10分は、いつも確認です。ちょっと読んでみましょうか。今年の標語です。3、はい、主イエスよ来てください。アメン。これは黙示録22章の20節に書かれている言葉です。もう皆さん、なんかだんだんだんだん覚えてきて 冒頭10分は私じゃなくても皆さん同じような言葉を語れるんじゃないかなと思います。黙示録22章の20節、にある言葉で、私たちの主イエス・キリストが再び天から来られることを待ち望む、そのような告白です。これはすべて主イエスを信じる者はそのように告白するんだと聖書に約束されている、御言葉です。ですから、ここにいらっしゃって主をすでに信じ受け入れている方は、一度主を経験していようがいまいが、この主よ来てくださいとこのように叫ぶ、その時が、来るということであります。予行演習のような形で読ませていただきました。なぜ私たちが主イエスを待ち望むか、主イエスを信じるのであれば、私の罪の身代わりになり復活された主イエスを信じるのであるならば、私の罪はもうすでに主によって解決されているので、救われるという救い、福音というものはもう完成しています。完成しているだけだから、あとは受け取るだけです。しかしですね、この世全体を見ますとですね、誘惑があります。罪があります。それをすべて解決するために主イエスはまた来られます。その時にはもう本当に誘惑されることも、悩むこともなくなります。こういうことがですね、細かく書かれているのが黙示録なんですけれども、もう最後の瞬間にはもう本当に完全、まさに完全、昔アダムが完全であったんですけど、誘惑を受けて堕落されましたけど、そういうことももう完全になくなる、本当の意味での完全な本当に世界と変えられていくんだという、そのことなわけです。ですから私たち、主イエスキリストの再臨、また来られることを待ち望む告白が私たちの本当に心からのものだということですね。一番のゴールをちゃんと見据えて走りましょうね。目的地わからないで走らないでくださいね、皆さんね。目的地あるわけですから、そこに向かって走っています。どうぞそのことを覚えていくものでありたいと思います。で、ただしですね、主イエス・キリストがいつ来られるかというのは分かりません。聖書はそのようにはっきりと語っています。いつ来るのかは分かりませんと。だから、いつまで待たないといけないのかというのがちょっと分かりにくいわけです。だから、ちゃんと神様はそのゴールを示されます。ゴールを示す、こういう方向性に行くんですよっていうゴールを示されます。いつかは分からないんですけど、方向性をちゃんと示されるんですね。それが黙示録であります。ただただ神様は何もしていないのではなく、神様がご計画があるんだよということを示しています。黙示録をぜひ皆さん、占いのように用いないでください。何か私たちがもっと信仰すれば、黙示録に書かれているようなことは起こらないのではなく、黙示録にあることは必ず起こることです。ですから、何か私たちがこうたくさん祈ったから、この黙示録に起こることが起こらなくなるのではなく、それは起こります。それが起こるんですけども、それに備えるために、多くの人が主に属するものと変えられていくために、今本当に伝道しましょう。今主に立ち返りましょう。今悔い改めましょう。今信仰を回復しましょうということを言っているんです。だから、先にあることが全く見えないとちょっとわからないですよね。で、今先にあることが全く見えないで、今も困難の中にあると、人っていうのはどうしても心がくじけてしまいます。ですから、そのような苦しみの中でも先にあることを示しつつ、今日あなたは主と共にいる価値があるんだよ、それが本当に大きな価値なんだよ、そして永遠のものなんだよ、これ以外のものは無価値なんだよというぐらいにですね、本当に励ましを与えていっています。ですから、黙示録を持ってですね、何か怖がったりですね、主から離れてしまったりだとかですね、聖書通りの以外のことを言っているなんていうことはない、ね、ないんですよ。黙示録はですね、他の聖書と同じ延長線上に書いてある言葉です。ですから、結局は言いたいことは何か、主イエスを今信じ続けなさいよということです。主に頼り続けなさいよ、何があってもということです。黙示録のメッセージはこれですからね。そこから外れて全てのことを解釈すると、本来言ってる意味とは違う勝手な解釈ということになります。ラブレターの意味は I love you です。いろいろ書いてありますけど、言いたいことは I love you。 でもなんか別の男を書いてて、この人 I love you じゃないこと言おうとして、違います、ラブレターはいろんなこと書いてあって、時にはあなたはあの時あんなことをして私の心を傷つけましたっていう、そんなような深いラブレターがあったとしても、でもそれを乗り越えてあなたを愛しますっていう神様のラブレターですから、その路線から外れて黙示録を読むとわけわからなくなりますから、どうぞそのことを覚えておいてください。そしてただ未来のことで浮き足立つために書かれているのではなく、今日信じなさい、今も主と共に歩みなさいということ、その連続ですからね、ですからそのことを覚えて生きていく、そのような励ましを受けていただければ嬉しいかなと思います。黙示録の前半の部分はですね、実際にこの黙示録のこの聖書が書かれた時代に実在した7つの教会、実在した7つの教会ですね、7つの教会、現在のトルコの東側、僕ちょっとまだ行ったことはないんですね、一度は行ってみたいなと思う使徒の働きの時代のところどころ、遺跡ばっかり見ても仕方がないですけど、祈り心を持っていかないといけないですが、しかし、実際にある町ですね。で、実際に教会がありました。その7つの教会に、は非常に、その時代としてはローマ帝国からまたユダヤ人から多くの迫害、ユダヤ人といってもイエス・キリストを受け入れない人々からというふうには表現が良いでしょうか、多くの人々から迫害が起こっていて、その迫害は日に日に悪化していく状況ということです。希望が見えない状況です。で、そのような状況にある教会に一つ一つに対して、それでも主と共に歩みなさいよっていう励ましをしているのが、この7つの教会に対する励ましということになります。褒めることもすれば警告も含まれています。そして今日はですね、エペソ、スミルナと続いた後、今日はペルガモン、3つ目の教会に対して語られている内容です。今日はですね、このペルガモンの教会、外には大迫害、内側には異端の問題、偽預言者の問題で非常な混乱があって、何を信頼したらいいのかっていうのが非常にあやふやな、そのような混乱のある教会に対して神様が本当に、この自分の考えではなくですね、本当に御言葉に頼りなさいよ、御言葉によって勝利しなさいよということを、教えている、そのような励ましがある、ことですね。偶像礼拝、特に外側の迫害のことよりも、この偶像礼拝、内側の誘惑、内的な葛藤、こういうものに対してしっかりと御言葉によって勝利しなさいよということが、語られているわけです。他の聖書のところで語られている内容と全く一緒ですね。でもそれを実践するまさにその時ですよということが、今日示されているわけです。今日の私たちの教会にあっても必要なことだと思います。なんとなくの感覚、雰囲気だけで、信仰生活をしているのではなく、あなたの信仰生活の基礎に、いや全ての信仰生活の理由に聖書の御言葉があることを祝福し、そのようになることを信じます。3つのポイントで話します。御言葉の権威を回復しましょう。私たちは御言葉の権威を回復しましょう。12節の御言葉、ご一緒にお読みしたいと思います。12節の御言葉3、はい、またペルガモンにある教会の御使いに書き送れ、鋭いモロハの剣を持つ方がこう言われる。アメン、感謝いたします。この7つの教会の冒頭部分では、イエス・キリストがご自身のことをそれぞれ別の言い方で、紹介されています。もちろんですね、このイエス・キリストの姿っていうのはですね、このヨハネがですね、こうビジョンを見たわけなんです。一章で現れて、そのビジョンの中でイエス様がこんな感じで現れたって、なんかすっごい栄光の姿で、なんかもうとにかく神々しい、炎のような光のような、いろんな形を持ってこう現れているわけなんですけれども、もうそのように自己紹介されているわけですから、その後は主がこう言われたっていいわけなんですけど、わざわざ一つ一つの教会に対して別々のまたその一部分 と言いますか、その前現れた一部分でもあるし、またそこに特化したそのような紹介をわざわざ7つの教会にしているのは、その7つの教会が今見失っている、それぞれ各それぞれに必要なカスタマイズして、その教会に必要な主イエスキリストのビジョンというものを回復させようです。皆さん教会に来るときに何を見ていますかって言ってね、牧師先生の頭だんだんはげてきていますねとか、そういうところを見ているわけじゃなくて、私を見ないで御言葉に注目していってほしいんですよ。御言葉に注目していってほしいんです。イエス・キリストの在り方ね、聖書は何て言ってるのか、信仰の創始者であり完成者であるキリストから、主キリストから目を離してはいけませんとこう書いてあるわけですよね。ですから私たちは主に出会うため、主を見つめるため、だからこの主のビジョンが欠けてしまうと、主のビジョンが見えていないと、やっぱり私たちは方向性を見失うんです。それが見えないときには、私たちはなんか自分の考えを用いたり世の考えを用いるしかなくなるので、ちょっとおかしくなる。だからこの主のビジョンを回復する、このペルガモンの教会に回復すべき神のイメージ、主イエス様ってどんな方なんだ、私たちの救い主、神の御心はどんなところにあるのか、聖書通りに読むとこう書いてありましたね。鋭い諸刃の剣を持つ方。鋭い諸刃の剣、諸刃の剣って分かりますか。日本の日本刀って刃があって反ってて、片方は峰なんですね。峰とか峰打ちじゃみたいな、いや、どうでもいいんですけど、峰で打っても、昔暴れん坊将軍がカチッってやってね、裏剣でバシバシやって誰も殺さずの剣とかってやるわけですよね。でそれは何かって言ったら、裏側には刃がついてないんですよね。だから鉄の棒で殴るだけで人殺せるんじゃないかなって若干思いますけども、まあ、とにかく鉄の棒なんですよ。でも表側の刃の面は切れるように刃物になってるわけですね。尖ってるわけです。ですからスパッて切れます。でも裏で叩いても落ち着けって言われてる感じがしますね。はいはい、裏で叩いてもですね、それは切れないわけなんですね。でも諸刃の剣って何ですかって、西洋の剣みたいな感じですね。両側が尖っていてこのまま落ちてくる、諸刃の剣っていうのは両方刃になっている。だから支えちゃうと手が切れますよということになります。両方刃がついている、だからどっちでも切れる、ブスッと差し通せる、そういう剣ですね。こういうのをイメージしてほしいんですね。日本刀じゃないですよ、この諸刃の剣なんだ、しかも鋭いんだ、ね、そういうそのイメージ、これを持っている方なんだということをですね、私たち回復しないといけないんです。じゃあこれで、ね、パッと言われてもよく意味がわからないので、でもちゃんと聖書全体を読むと分かってくるんです。この鋭い諸刃の剣というのは神様の言葉であると言えます。それがまあ聖書にも分かるんですね。実は今日の聖書の箇所ではないですけれども、ヨハネの黙示録の1章の16節にはこう書いてありました。また右手に7つの星を持ち、まあ、エペソの教会の話です、まあとにかく、口から鋭い諸刃の剣が出ていて、もう一回、口、これイエス様の姿なんですけど、口から、鋭い諸刃の剣が出ている、ちょっと怖すぎるんですけど、まあね、短くないですよね。諸刃の剣ってこんな短剣なんですかとか言って、針なんですかとか、そんなことないでしょ。諸刃の剣ってこういうものでしょ。ドーンと刺すものでしょ。それが口から出ていたら顔より大きいんじゃないかと思うわけなんですけど、これは口から出ている御言葉のことですね。神の言葉だということが言えるということですね。私たちこのような、この御言葉が剣なんだということなんです。で、この鋭い諸刃の剣っていうのは神の言葉というものを、まあ、私たちにははっきりと分かるのは、もちろん時々ね、霊的な体験をして聞く滅多にない神の言葉というのも含まれるかもしれませんが、一番分かりやすいのはやっぱり聖書の、私たちが持っている聖書の御言葉ですね。揺るぎない、感覚によらない、本当に揺るがないものですね。この御言葉は何だと言ったら、鋭利な武器だということを認識してください。私たちには 戦いがあるということです。でもそれを戦うための武器は私の筋肉でも銃でもなく御言葉だ、神の言葉だということをもう一度覚えてください。あなたがもし聖書を読まず、聖書の御言葉が一つも心の中になくあるのであるならば、あなたは丸腰で戦場に行くようなものです。戦えませんということです。いやいや、ミサイルがあります、銃があります、戦艦があります、ダメです、通用しないです。それは通用しない、通用しない。いくら立派なものにも言って、別の作戦、お金とかそういうものも通用しないんです。通用する唯一の武器がこの鋭利な諸刃の剣、御言葉しかない。あなたに与えられている装備は、攻撃用のものは御言葉しかないということです。神の戦いに勝利する武器は御言葉しかないですよということです。あれ、なんか全然私たちの戦いのイメージと違う。そう本当にそうなんです。神の戦いを勝利するための武器は御言葉しかありません。これは霊的な戦い、神の戦いに用いるものですね。ただしこの御言葉がどのように用いたらよろしいんでしょうかということなんですけれども、ちょっとこの感覚を私たちが変えないといけないんですね。この武器っていうふうに言いますから、これをどう扱うかというふうに考えるでしょ。どう扱うかっていうふうに考えるんですよ。でも違うんです。この御言葉は本質的にどこにひっついてるんですかって言ったら、神様の口から出て、つまりこれ御言葉というものは感覚的に、究極的に考えると神様なんですよ。だから御言葉をどう利用して使うのかっていうと、私が主体的に理解し、私が主体的に戦うんですけれども、いいですか、ちょっとイメージを変えてほしいんですよ。イメージ、今イメージを変えてる。これは御言葉が戦うところに私がついていくんですよ。いいですか、御言葉が主体なんです。御言葉が戦うんですよ。そこに私たちがついていくという、主体性が御言葉の方にあります。私が御言葉を利用してうまく戦うのではなく、私が御言葉に用いられるということになります。御言葉によって生きるということはそういうことです。つまり私に権威があるのではなく、どこに権威があるんですか、御言葉に権威があります。ただし神様はこの剣を振るわれるときに私たちの手も用いられるんです。ただ冷たい神様ではない、共に戦われます。でも私が戦っておられるのは主が戦われます。御言葉に主体があるんです。今日私たちの信仰生活に御言葉に対するそのような権威を感じているでしょうか。おそらく感じている人は御言葉を読むことを心から願います。時々読めない時があっても、やっぱり御言葉に対する上書きがあります。でも御言葉を本当に神のものとして認めていない、そのように感じていない場合は、まさにペルガモンの教会のようにビジョン見なさいということです。それを見るんです。なんか聞いてるだけじゃなくて見るんです。体験するんです。それを感じるんです。御言葉が成就するんだ、御言葉が力があるんだということを覚えるんです。私の感情よりも先に御言葉がなされる。私が神様に愛されていないと思っても、御言葉は神が愛すと言われたら、私は無条件にそっちになるんです。そのような御言葉の権威が私たちのうちに回復されていくということが非常に重要です。特に偶像礼拝に対しては、私たちの習慣とか感覚で戦っても武器がないです。御言葉で戦います。でも自分の思い通りに御言葉を用いるのではなく、御言葉に私たちは従って戦います。いいですか、御言葉を利用するんじゃなくて、私たちが御言葉に従うんです。もう一つ覚えるべきことがあります。 それは一体何かというと、そのような偶像礼拝ってちゃんと分かっている敵対するものに対しては御言葉で戦うよっていうことはあるんですけど、この剣は諸刃の剣です。諸刃の剣です。ちゃんと主と共に戦わないとどうなるかって言ったら、それは私の方も傷つけるものになります。つまり一体何かっていうと、私は神は私の味方なのか敵なのかって考える考え方をやめてください。私の神は私の味方なのか敵なのかではないです。いいですか。神様があって、私が神様の方につくのかつかないのかです。神が 私が主体で神が私を助けてくれるんじゃなくて、神様が主体で私が神様の方に属するか属さないかです。神様の方に属すのであるならば、この諸刃の剣は私たちにとって本当に豊かな導き手、守り手、そして本当に私たちの本当にこの希望であるというふうにはっきりと言えます。どんな苦しみの中にあったらその道を切り裂いていく。ところが神に敵対するとどうですか。これは私の方にグワーってきます。逃げられますか。これ神の剣、神の剣逃げられると思いますか。逃げられないと思いますね。逆に怖いですね。だから私たちは神を都合よく理解し利用しようとするものではなく、私たちは悔い改めるものでありましょう。主の側にちゃんと招かれていますから、その門は閉ざされていないですから、ちゃんと行けばいいわけです。門が閉ざされていないのに、あえて神に敵対するものにならないようにしましょう。皆さん、クリスチャンはね、自爆しなければ無敵ですよ。自爆することが多いんですけど、残念ながらちょっと私は人のことも言えないと思いますけれども、自爆することが多いんです。御言葉に従って御言葉通り生きていると、もう本当無敵状態です。主が働かれます。だから残念ながらマリアのようじゃなくて、エヴァのようにお言葉通り好みになりますようにじゃなくて、お言葉ですが私はこれをしますとか言ってるから、お言葉通りじゃなくてお言葉ですがってガーンみたいな感じ、自爆してるんですね私たち。でそれで自爆した時に、神よなんで私をこんな呪うんだって言って自爆してるだけですよ。神様は初めから私たちを愛そうとしておられます。それどころか私たちが敵対しているのにもかかわらず、私たちのために全てを投げ打って私たちを救おうとされています。にもかかわらず行かなかったら、それは自分で裁きを受けるよねっていうことになるわけなんですけれども、自爆しなければ本当に大丈夫です。悔い改めの恵み、御言葉の権威が私たちに回復するとき、私たちはサタンにも勝利することができるし、自らの内側にある誘惑にも打ち勝っていくことができる。それは私が戦うんですか？違います。御言葉が私のうちに成就されていくので、私が変わっていくというんです。サタンとあなた自身が戦ったら負けますよ。誘惑とあなたが、戦ったらどうですか。誘惑と向き合った瞬間にもう負けです。アルコール中毒者が目の前にアルコールをボンって置かれた瞬間に負けなんですよ。わかりますか。そこでと戦うんだとかって、お酒の瓶とボクシングしてても仕方ないんですよ。これはもう負けなんですよ。もう目の前に置かれるっていう。だから今日主の祈り、主の祈りしたでしょ皆さん。主の祈り、ちょっと主の祈りちょっと出していただいてもいいですか。2枚目ぐらいかな。はい、すいません、なんか急に奉仕してくださってありがとう。はい、次送って、次の次、いやもうちょっと先。だいぶ先でした。あんまりちゃんと書いて。はい、我らを試みに合わせず悪より救い出した。試みに合うと負けちゃうからね。だからこの試みと向き合うのは私たちではなく、何が向き合ってくれるんですか。御言葉が向き合うんですよ。そうすると私たちはこの試みに合うことなく、御言葉、誘惑が切り裂かれていて、誘惑に合うことがないんだ。御言葉って全部つながってるって分かりますか。一貫性があるんですね。だから御言葉の権威をどうぞ皆さん回復してください。 QT 舐めないでください。まあ、こんなんやらなくても大丈夫。違います。あなたの生命線です。そこが 今日社会に出ていくとき、あなたは武装しないで行くんですか？何の準備もしない、なんか裸の王様で裸になって出ていくんですか？そんなことはないでしょ。ちゃんと服を着るんです、ね、ちゃんと備えていくんです、ね、朝御言葉を読んで出て行ってください。読んで出ていかないで、御言葉なくしで出ていくんだったら、ちょっと極端な話、御言葉なしで出ていくんだったら、あなたは何によって戦うんですか？自分なりの戦いをするしかありません。戦わないわけにはいかないですから、そういう時に自分のやり方をやります。サタンの思うつぼということになります。絶対に誘惑に打ち勝つこともできないし、偶像に打ち勝つ力もないし、説得力もない、そういうものとなります。逆に自分の方に、いや自分罪があるなということだけ示されて、それの突破口もないので、まあ、結局自分もみんなと変わらないねって言って、まあ、だから罪でも犯そうかとなります、はい、絶対に負けます。御言葉の権威をどうぞ皆さん回復してください。これが今ペルガモンの教会に必要だったことです。もう少し詳しく見ていきます。2番目のポイント、教会内部や個人における内的な戦いで御言葉に従って悔い改めるということが必要です。いいですか？もちろん外での戦いも必要なんですけれども、むしろ今話しているのは内側の戦いですね。内側の戦い、教会という共同体もそうですし、個人的なもう一人一人、まあ、家族でもいいけれども、もうまさに自分一人の内側の戦い、内的な戦い、13節をお読みしていたしましょう。13節読んでいきたいと思います。3、はい、私はあなたが住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って、私の確かな証人アンティパスがサタンが住むあなた方のところで殺された時でさえ私に対する信仰を捨てなかった。アメン。ペルガモンのという都市があったわけです。このペルガモンという都市は、まあ、歴史上分かっている、すでに研究されて、歴史学者が研究されて、それはクリスチャンであろうがクリスチャンでなかろうが研究されていまして、でそこのところは皇帝崇拝、ローマ皇帝ね特に初代皇帝、ごめんなさい、アウグストゥス これを神格化しているような、そういうものがあったり、またこのローマの勢いのあるところというのは、やっぱりギリシア文化の根深いところですね。ギリシア神話、ギリシア神話のこの創造神といいますか、このゼウスを祀る神殿があった、これの中核都市であったということです。非常にその中心地であったということが言われています。ですからこれに対して神様は、これサタンの王座があると表現している、神様がサタンの王座があると言っているぐらいですから、かなりの中心地だったということです。そこで、じゃあそこに教会があるかないかって言ったら、あるんですよ。考えてみて、すごいことじゃないですか。ちょっと迫害があるんですけど、逆に考えてください。攻め入ってるのはどっちだって話ですよ。攻め入ってるのどっちなんですか？クリスチャンですよ。だってサタンの王座に教会があるんですよ。すごくないですか？だからちょっと私サタンの影響を受けますので、何かいつもクリスチャンたちが弱く見えていて、ちょっと自分も誘惑に弱いのでね、自分たちが弱くて本当にあれなんですけど、いつもあのね、黙示録、今日話そうとしていたことをオーバーしてるんですけど、黙示録のイメージなんですけど、常に神様が圧倒的な勝負を、もうずっとサタンは負け続けているっていう話が出てくるんです。そうは見えないんですけれども、ちょっとこれ今日話すとわけわからないと思いますので、これ全体像を後ほどずっとこの黙示録やっていきますので見ていきますけど、もう一方的な戦いなんです。これもう神様の一方的な、ブワーって一方的な戦い。でもなんでこんな激しい戦いに感じるのかっていうからくりもちょっと後で説明したいと思うんですが、後っていうか今日じゃないんですけれども、でも今言いたいことは、考えてみて、サタンの王座なんですけど、そこに教会があるんですよ。普通王座に敵がいて、そこでずっと営みを続けていたら、それはもうお膝元がやられてるっていうことなので、王座に敵が入ったら勝負はついてるんですよ。意味わかります？外の戦場で戦ってるんだったらまだいいんですけど、王座に教会があるということは、王座にもう 死の軍勢がなだれ込んでるってことです。まあただ戦い激しいですけどね。でも状況としたら主の側の圧倒的な勝利の兆しがあるということですね。もうほとんど勝負ついていると、そういうものです。だからちょっと考え方変えないといけないんですけど、見方を変えないといけないんですけど、でもその中にいる人たちは大変ですね。その中にいる人たちはとんでもない、すごい。だって一番最前線に戦ってる、圧倒的な勝利の方に行くけど、一番フロントラインにいる人たちはものすごい激戦を戦うことになるということですので、これはちょっと大変ということになります。だからペルガモンの教会は激しい信仰の戦い、迫害があったということですね。具体的にはこのローマ皇帝信仰というものから迫害を受けていたし、ユダヤ人と自称する神には属していない、実はまだイエス様を信じていないけれども、クリスチャンたちを迫害する人たちからも激しい迫害を教会が外側から受けていたということですね。真正面を切って、そしてスミルナの教会ではまだ殉教者がこれから起こるよっていう感じだったんですけど、ペルガモンの教会ではすでに殉教者が出ていました。それが私の確かな証人アンティパスということですね。殉教者が出ていたということです。それぐらい激しいけれども、彼らの信仰はそれに対して揺り動かなかったということが書かれています。つまり何を言いたいかというと、ペルガモンの教会は明らかな外側からのこの戦いっていうものに対しては非常に強かったということです。ちょっと僕たちの、ちょっと神の戦いじゃない、ちょっと誤った私たちの肉の戦いを考えたときに、正面から宣戦布告して戦ってくるやつらに対してはめっぽう強かったってことです。どんな苦しみをやっても耐え抜いて勝ち抜いたっていうことです。ちょっと間違ったイメージですけど、これはね、間違ったイメージだけど、ちょっと私たちの戦いのイメージに戻さないとイメージがしづらいからですね。でも霊的な戦いはそれとはちょっと違うんだよっていうことも覚えておいてくださいね。ね、霊的な戦いの感覚はそれとは違う、愛の戦いですから、ちょっと戦い方が違うんですけど、武器は御言葉だしね。だから戦い方が違うんですけど、でもちょっと私たちの次元に落とすと、そういうふうな外からの直接的な正面切っての宣戦布告の戦いにはめっぽう強かったということです。で、ものすごい忍耐とともに勝利をし続けているっていうこと、これは神様が本当に、こう喜ばれている、そういうことです。だからこの教会すごいんですよ。だってサタンの王座にあって最前線で戦い続けている。しかもなくならない、潰されない、消えない、今も生きていて、サタンの王座にありながら潰されないんですよ。王様のお膝元でうわーってこうやってるんですよ。相手にとってはもう負けに等しいような、そういうことですね。王様はピンチでしかない、そういうような状況になっているということですね。で、これものすごく怖いんですよ。ものすごく敵にとってはものすごく脅威で、どうしようもないという状態なんですね。で、このことに対しては神様は本当に褒めていらっしゃるんですね。アンティパスのことも皆さんどうぞ恐れないでくださいね。アンティパスの、私の確かな証人と神様がおっしゃってくださっていますから、殉教者のことも神様ちゃんと神様の懐に抱かれているんだということも、命を粗末にしなさいという話ではないですよ。ね、これはこのサタンが本当に無理やりやって死に至ったということですけれども、これは神様がそれ望んでいらっしゃることでも全くないということですから、そのことはどうぞ覚えておいてくださいね。さて、その中で14節15節、これがちょっと気をつけないといけないところですよって言って、一緒に読みましょう。3、はい。けれどもあなたには少しばかり責めるところがあることがある。あなたのところに、バラムの教えをかたくなに守る者たちがいる。バラムはバラクに教えて、偶像に捧げた生贄をイスラエルの子らが食べ、みだらなことを行うように彼らの前につまずきを犯した。同じようにあなたのところにもニコライ派の教えをかたくなに守っている者たちがいる、とこう指摘されているんですね。これ一体何の話をしているのか、 イメージの話をすると、もう一回ちょっとさっきの間違った戦いの話ですけど、正面切って戦略的にいくと全然勝てない、もうこの壁打ち破れない、どう攻撃したってどんなにパンチしたって受け止められるし倒れないしダウンしないから、じゃあどうしようかって言って、から正面がダメだから側面攻撃に移るわけです。側面って言っても戦いに挑むんじゃなくて、側面から噂を流すんです。こうぶつかる戦いじゃなくて、こうなんていうか見えない戦い、僕これ嫌いですね、これ嫌いなんですけど、これ弱いです人ね、だから僕こういうのね、噂とかね、ちょっとした言葉とかね、なんかこうそういう噂話、ゴシップとかこういうものに関するものですね。僕ちょっとね、本質的なところ、僕の性格は昔から体育会系がありますので、ちょっと僕単純なんですよ。だから単純なのはいいことなんですよ。スパーってやるんですけど、横のなんかごちゃごちゃっていうした言葉とか弱いわけですよね。単純な戦いは私もな、ペルガモンみたいな教会だなと私も思っちゃうんですけれども、こういうのを本当に気をつけて、ちゃんと知恵を持って御言葉で勝利していかないといけないんですね。ここは体育会系じゃ無理なんですよ。やればいいんだみたいな世界じゃちょっと無理なんですよ。やればいいんだっていう世界はある程度頑張ればですね、御言葉なくてもやっていけそうな雰囲気があるわけなんですけれども、今日御言葉知らなくても一生懸命教会に来ていなさい、とにかく教会に来なさいとかね、とにかく奉仕しなさい、御言葉なくてもとにかく奉仕しなさい、この人に向かって愛のこの何て言うんですか、社会奉仕をとにかく死ぬんだって言ったら、皆さん、おな、なんかいいなって思ったりするわけです。ところがそういうのをいくらうまくても見言葉がないところは、ちょっとした噂ですぐ瓦解してしまいます。どんなに素晴らしいことをしたりとしても、あの人やっぱりちょっと裏ではね、汚い話で、もうすぐガタガタになってしまう。こういうものに対して私たちは本当にしっかりと、私たちの内側、教会の内側がちゃんと主にあるものなのかということが、ちゃんと御言葉によって吟味されている必要があるんです。御言葉によって吟味された。私たちの教会が例外じゃないことは皆さんがあえて言いませんけど、誰がどうとか言わないですけど、私たちの教会も経験したでしょう。御言葉によってちゃんと吟味されている、そういうことが必要なんです。だから外側の戦いには滅法強いけど、内側の戦いには今滅法弱いという状況です。こんな最前線にいるのに内側から崩されていっている、そういうような状況が起こっていっているということです。これに対して一番最初に非難されるところは、愛が失っているから気をつけてねって言われたエピソの教会は、これはこの部分はうまくやってたんです。エピソの教会の人たちはこのような霊的な誘惑を危険視してうまく対応してたんです。これを取り除くことに成功していて、ずっとやっていたんです。でもちょっと愛が欠けたから、やっぱり愛することに立ち返りなさいよって、愛することに立ち返りなさいよって言ってるけど、最後は異端を取り除きなさいって言って終わってるんですね。面白いことですね。愛を持ってそれを続けなさいっていうことですね。でもペルガモンの教会はそこができてなかったんです。この異端の迫害に対して、いや、まあ愛を持って接しましょうって、ここは戦わずに平和に行きましょう、波風立てずって言って、そこに対して間違ってることに対して間違ってるとも言わないで、それがおかしいとも言わないで、で御言葉も用いないで、外側には御言葉バンバン使ってて戦えてたんですけど、自分たちの方に、外には強いけど内には弱いみたいな、人には言うけど自分には弱いみたいな、そういう状況が続いてた。ペルガモンの教会は異端や偽預言者や惑わしにや誘惑に対して非常に無策であったということが、神様が指摘されていることです。でここで出てきた2つのことですね。バラムの教えを固くなに守る。だから固くなに守るですから、まさに羊の皮をかぶった狼がいるわけですよ。もう一生懸命やってる、教会の働きも一生懸命やる、人々に対して素晴らしい働きもするけれども、奥その中ではもうまさにサタンの働きをしようとしているがために演じている、そういう人が教会の中にいる。ある異端のことをお話しする人なんて、大体50人以上の教会には 大体50人以上の教会には異端側がターゲットにするので、そういう人を定期的に送ってくると。それは私たちの問題があるからじゃなくて、異端側がターゲットにするので、そういう人を送ってくると。訓練された人、よく教会に使え、よく交わり、でもなんか違う人を送ってくるということです。御言葉にあって私たちは勝利しないといけないです。私たちの教会は素晴らしいですね、大丈夫です。ペルガモンの教会にならないでください。神様が指摘されます。それを、愛を失ってはいけません。エペソの教会になってはいけませんが、ペルガモンの教会のようではあってもダメなんです。カラムの教えって一体何だったでしょうかっていうと、今ちょうど QT やってるでしょ。 QT やってる人はあんまりこう話さなくても分かるんですけど、今日久しぶりに来た人とかいろんな言い方いらっしゃいます。このバラムっていうのは、イスラエルがモーセの時代、出エジプトしてカナンの約束の地に入るときに、モアブというところを通ります。モアブというところを通ります。その時に、霊的な正面戦争をモアブのバラクという王が、バラムという、まあ異端の、異端というか、まあ、偽預言者といいますか、でも非常に悪霊側についている本当の霊能者といいますか、そういう人にですね、呪い殺してくれみたいな、呪ってくれって言うんですけど、3度呪わせようとするんですけど、口、祝福しますみたいな感じですね。ここまでもう呪いしか言えないんですけど、唇からはですね、なんだ私の舌が勝手に動くぐらいの感じですね。祝福の言葉しか出ないっていうことなんです。そんなことがある。つまりこれ何を言いたいかって、別に祝福したからバラムって本物ですかって、そんな話じゃないんですよ。バラムは乗ろうとしてるから、乗ろうとするものは呪われるので、神様から呪われてるものですけど、神様がその呪いを許さなかった、権威を持って許さなかった御言葉を告白させるんですよ。偽預言者ってね、見分けるの大変ですよ。御言葉語ったりしますよ。でも本当に主のものかどうかはちゃんと他の御言葉からと。サタンだってイエス様に御言葉を持って誘惑しました。偽預言者は御言葉使いますからね。でも言ってる意味が違うんですよ。 バラムは祝福の言葉を発しますが、意思は呪おうとしていますから、主に敵対するものです。だから正面からも負けるんですよ、圧倒的に。普通人の言葉なんて管理できないでしょ。だってまさに呪おうとしてる人から呪いの言葉が出るのを防ぐことは、呪われた後にどう対処しようかぐらいのことはできるかもしれませんけど、呪いの言葉自体をとどめることって無理でしょ。今面と向かってやってれば大丈夫ですけど、隠れたところでその人の言葉を管理するなんてできないわけなんですけど、でも神様はしちゃうわけですよ。それぐらい権威がある方です。だから正面の霊的な戦いにはバラムはボロ負け、何もできないということで、神と戦うのは無理ということを考えたバラムは何をするのか、バラムの教え、バラムは何をするのか、弱点をつくんです。弱点、イスラエルの弱点は神様ではありません。イスラエルの弱点は私自身です。教会の弱点は神様ではありません。教会の弱点は私です。御言葉がない私です。御言葉に満たされていたら弱点ではないですけど、むしろ神の武器となりますけれども、しかし御言葉がない私は神の弱点です。だから霊的な戦いは負けるので、バラムの教えはどうだったかって言ったら、可愛い子いるよって言ったんです。 ほらこんな可愛い子いるよって、ちょっと男性にしか誘惑にならないかもしれませんが、まあ、男性に誘惑は言ったわけです。本当に可愛い人がいっぱい連れて行ったと思います。可愛い子いるよって関係を持たせるんです。別に、ああ、イスラエルの皆さん歓迎しますよ、みたいな。どっちみちここにいる間は、まあ、敵対関係じゃなくて仲良くやりましょうよと。ね、争わないで、平和に心の中で別のこと考えてますけども。仲良くやりましょう。ね、争うことは良くないですからね。そりゃそうだ。ね。まあ、一緒にいる間、なんか別々に住むのもおかしいから、一緒に交わっていきましょうねって。で、そうやってやってるうちに、可愛い子送れって、可愛い子送れ。そうすると人間誘惑に負けて関係を持ち始めて、そして当時神様がちゃんと言ってたこと、 こう偶像に捧げられているものを食べるなとか、偶像礼拝につながっていく。そしてまだ人々が神様の、まだ神のタイミングじゃなかったのにもかかわらず、勝手にこう異邦人との交わりがどんどん進めていく。神様の言葉じゃの方に重きを持つんじゃなくて、自分の考えの方に重きを置いてしまって、まあいいじゃないかと言って関係を持っていく。結果、偶像礼拝のことが起こって、イスラエルは大きく悩まされることになりました。関係ありませんって言って、神様だけについていきますって言ったら何もなかったんですけど、結局イスラエルは自ら神の守りからわざわざ自分から出て苦しんでいくことになります。神の導きと共に歩んだり、神様の導きから外れてするなということをし、しろということをしない。そのことによって御言葉がないので、結局自らが苦しんでいくことになり、大きな苦しみ、まあ今ちょうど QT やってる最中ですから、ぜひこの話をもっと詳しく知りたい人、ぜひ今ちょうどやってるところですから、これ僕狙ったわけじゃないんですけど、神様が合わせてくださったので、そこを読んでいただければ非常によくわかるということです。で、またニコライ派の人たちがのさばっているっていうことがね、書かれてありましたね。このニコライ派のことっていうことは分かっては、明確に分かってはいないんですけど、まあバラムの教えとまあ似たような感じや、まあ偽預言者ですよということですね。聖書とは違うことを言っている人たちが、まあその場にいたということですね。こういうことを通して私たち覚えたんですけど、何か霊的な力があるように見えても、サタンの働きをする人たちはいますということです。それは、そして教会の中に送り込まれてきます。私たちが望もうが望まないが送り込まれて、今戦いをしているわけですから、私たちが神様に従っていれば戦いがないんじゃなくて、戦いをしているので、私たちは。だからそれ、私たちが良ければ良いほど戦いに送り込まれてきますということです。皆さんが本当に素晴らしいクリスチャンになればなるほど誘惑が多くなります。でもこれって別にね、クリスチャンだけの話じゃないんですよ。政治家もそうでしょ。ね、もう何もない、そこら辺のただのおっさんですって言うけど、誰も関心持ちませんけど、ま、体も全く同じで、全く同じ体なんだけど、なんか選挙で選ばれましたって言われたら、たくさんの人が、ほーとか言ってやってきますよ。まんじゅうですがとか知らないですけど、まんじゅうかみたいな、まんじゅう、お前も、いやいや、そういう世界にね、全然遠くないでしょ、力を持つと誘惑の対象になるんですよ。でもそれは誰がその世界に導いてるんですか、そういうまんじゅうを送った人ですか。違うんですよ。その裏には正しいことをさせようとしないサタンの働きがあるんです。お前も悪いじゃねえかよと、お前も悪よのと言わせたいわけですよ。お前もこっちの側だぞ、お前もと。お前は神側じゃなくて、もうこっち側なんだぞと。おい、今更何言ってるんだと。抱き込んでいくわけですよ。自爆させるわけですよ。政治家も芸能人も自爆していくでしょう。そういうとこですよね。全然遠い話じゃなくて、別に信仰だけの話じゃないんですよ。すべてのエリアの中で言える話なんですけども、そういうものですよ。ね、勉強する人、学校にいればいいのにわざわざ出てどこ行くの、家にいればいいのにどこに行くの、フラフラフラと。で、自分で立ってると言いながら全然自分で自立してなくて、で、結局お前も悪いよ。 その世界に入らないでくださいね。ぜひ御言葉の中にあれば、もっとエキサイティングな戦いができます。もっと素晴らしい働き、もっと本質的な人を生かしていく働きになっていきます。どうぞ御言葉と共に生きる人生っていうものを私たちが本当に覚えていていただきたいと思います。ちゃんと御言葉の中にあって、自分たち自身をも吟味するということです。今日私たち自身も異端的な思いに入らないようにしますし、また皆さんも互いをちゃんと、なんで QT の分かち合いありますか、ね、お互い確かめ合いますよね。神様の働きを軽く見ないでください。それ生命線ですよ。16節読みたいと思います。だから悔い改めなさい。そうしないなら、私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦うと。 ということですね。御言葉でこれらの誘惑とか悪とかに戦う必要があります。自分内側の戦いですよ。外側の戦い、このペルガモンの教会よくやってるんです。でも内側の戦い、自分自身が悔い、まず悔い改めましょう、ね、でこの戦いを避けることが平和だっていうふうに勘違いしないでください。異端的な動きがあっても放置するのは愛ではなく、それはむしろ愛がないんです。愛するものは、愛するものが危険なとこにあるときに、これはダメって言ってはっきりと言います。ただし、それの判断は何がするんですか？自分の考えですか？の御言葉が武器なんですよ。意味わかりますか？御言葉が武器なんです。じゃあ自分の経験ではとかいうのは弱いです。御言葉弱いというか通じないです。御言葉、御言葉を持って互いを戒め合い、励まし合い、整えていきます。そしてそのためにすぐに悔い改めること、後ではダメです。後にしようっていうのはダメです。なんでですかって、御言葉が力ですよね。書いてありますよね。だから悔い改めなさい。そうしないなら私はすぐにあなたのところに行きます。このすぐに来るんですよ。だから御言葉に従うのは、明日からダイエットは明日からって分かるんですけど、その思いは分かるんですけど、今ですよ、今ここで帰ってから祈りましょう。今ここでですよ。御言葉が今ここで語られたんだから、今ここで、帰ってからじゃないよ、大きくなってからでもないよ、今ここで。この御言葉を聞いて皆さん悔い改めたいと思ってないならば、まさにそれ自体も悔い改める材料です。今ここで、ああよかったねと思って、それで帰る、それは悔い改めてないです。なんかいい映画を見て帰っていくようなもんです。人生は変わらない。今ここで御言葉を照らした時に悔い改めたいなと思うことが少しでもある人は幸いです。悔い改めることがあるからです、私たちには。でもそのためには自分の力ではなく、いつも御言葉を主体求め、見つめる必要があります。ヘブル人への手紙の4章の12節を読みます。ヘブル人への手紙の4章の12節を読みます。このように書いてあります。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。アメン。魂と霊ってどうやって分けるのって、もう分けられないぐらいですけども、それを見分けがつかないものでさえしっかりと区別することができるようにさせてくださる、この力は御言葉にあります。アメンでしょうか。だから御言葉が皆さんのうちに。ペテロの手紙第1、ペテロの手紙第1の2章の2節、ペテロの手紙の第1の2章の2節にはこのようなことが書かれてあります。ご一緒に、前に出ますかね。感謝です。ありがとうございます。2章2節読んでみましょう。3、はい。生まれたばかりの血の御子のように純粋な霊の父を主体求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。はい。この純粋な霊の父というふうに、霊のミルクと言われたこの言葉っていうのは、翻訳の由来でして、確かなものなんですけれども、しかし別訳は偽りのない御言葉の父、御言葉のミルク、つまり御言葉だということです。御言葉を本当に子供が父を慕い求めるように、ミルクを慕い求めるように、もうね、お腹が空いたらおぎゃー、もうなんかわけわからんけどおぎゃー、ミルクみたいな、もうわけわからんけどミルクを求めることさえできる、ミルクを求める、ミルクが与えられる、大丈夫みたいなね。赤ちゃんは何もできない、赤ちゃんは何もできない、おぎゃーおぎゃーしか言わないね。お腹が減ってもおぎゃー、 おむつ替えてほしいと思っても、オギャー、暑くてもオギャー、えー、しか言わない。赤ちゃん、ね、そんなやつ死んでしまうでしょ、もうそのな、えー、しか言わないでしょ、何にも体もから、それは死んでしまうんです。でも死なないです。なぜですか。愛してくださる親が共にいるならば死なないですね。それどころか、その愛してくれる親がいたら最強ですね。もうなんか、ミルクくださいとか言ってんだけど、おぎゃー言ってくれたらミルク出てくる。おぎゃーって言ったら服も変えてくれる。おぎゃーって言ったら全て洗ってくる。王様のようです。最強ですね。愛してくださる親がいたらね。子供は力がありますね。でもそこに本当に愛してくださる親がいなければ、ただの無力なものです。御言葉の地、主ご自身を慕い求めなさい。ならあなたは大丈夫です。どんな環境に追われても親が守ってくれるんだから。御言葉こそそれが分かります。ね、赤ちゃんは何が求めているのか分からない。とにかくしんどい。お腹が減ってるのか暑いのか。おしっこ漏らしたのか、なんかよく分からんけど、おぎゃーしか言えない。自分でも分かってない。でも親は分かってくれる。であるならば、あなたは安全であり、あなたは豊かに成長し、立派に育っていきます。今日御言葉がありますか？ なかったらやばいでしょ。あなた赤ちゃんなのに、今日赤ちゃんに戦う、ボスベイビー いやー戦いますか？そんなもん全もう話にもならないっていう、そういう戦いを私たちはしないように、今日主の御元にしっかり行くものでありたいと思います。ね、偶像につながる悪習慣断ち切りましょう。特に不貧困、口にするもの気をつけましょうね。それに支配されないようにしましょうね。はい、3つ目、最後短く終わります。今悔い改めるものを縫い、誘惑に対して勝利し、主に属し、神の国に入るものとなることを受け入れましょう。17節です。読みます。今日の本文です。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者には私は隠されているマナを与える。また白い石を与える。その石にはそれを受ける者のほかは誰も知らない新しい名が記されている。アメン。いいですか？悔い改めを示された時に、悔い改める人はいいですか？悔い改めよって言われている時点で絶対に手遅れはないんです。いいですか？悔い改めよっていうメッセージが語られている限りは、あなたは祝福を受ける素地があるんです。手遅れはありません。もう一回言いますよ。悔い改めよとメッセージが語られる限りは大丈夫です。主の時にはこれ語られません。裁きが来ます。悔い改めよと言われている時は恵みの時です。主が悔い改めを受け入れるよって言ってるからです。大丈夫だよ、受け入れるよって言ってるメッセージです。でもいつ主の時が来るかが分かんないのが問題ですけれども、でも今は悔い改めよって言われてるんです。これは恵みなんです。サタンや悪霊どもは今更手遅れっていう思いをあなたに与えます。もうこんな年になったからねって思うわけですよ。それ若くても思ってますからね。ね、時々うちの娘が、昔はとか言って、おう、昔はみたいな、お前何歳みたいな感じ 小学生で低学年と昔はとか言って、ませた学級長が言うわけですよね。昔はね、これやってたの、いつ？幼稚園の時代とかで、おーみたいな、昔かよとか言って、私にとってはもう昔、いや、私の先輩にとってはいつの時代かよく。まあ、とにかくですね、手遅れだと思わせるんですよ。手遅れではないんです。この悔い改めっていう御言葉が語られてる限りにおいては手遅れはないです。でも今という瞬間しか、悔い改める瞬間は今が最善です。今しかないです。だって明日は分かんないし、次の1秒後は分かんないからです。今というのが本当に重要です。だから今ここで悔い改めること、あなたがどんなに悪いことをしてきたという自覚があろうがなかろうが、神様はそのぐらいっていうとちょっと僕がおこがましいですけど、神様全宇宙今までたくさん見てこられました。戦争を起こした人だって知ってる。大虐殺をした人だって知ってる。ものすごい悪い人がいるっていうことを知ってる。それでも神様は今あなたに御言葉を届けてるんです。 どういう意味か覚えてください。あなたのサタンの王座に御言葉を送り込んでるんです。どうぞね、そのことを覚えてください。手遅れではありません。いいですか、今この御言葉を聞いてあなたの心の内に内的な葛藤、戦いを覚えた人、ハレルヤ、感謝です。なぜですか？それはあなたのうちに戦いがなされているということだからです。サタンの側に完全に従っていると戦いが起こりません。覚えたいことは、今あなたがいる状況がどうかというよりも、ここで重要なことは、今なんて書いてありました？耳のあることが御霊が諸教会に告げること、聞くものです。聞きなさい。このものは幸いなんです。黙示録一番最後の部分で、服を洗っているものは幸いですって、いろんな幸いっていろいろ、心の貧しいものは幸いですけど、一番最後の瞬間ってすごく大切ですよね。谷本さんのこのあれもあるんですけど、いろんな人生があったけど最後の瞬間、宮本さんの旦那さんもすごい人生いろいろ歩んできたなとか、なんかいろいろ思うんですけれども、最後の瞬間、私は神様に感謝、お母さんに感謝、もうずっと証ししてる最後の瞬間に服を洗っているものは幸いだって、どこに書いてある？黙示録の一番最後、どん詰まりに書いてるんですけど、悔い改めているもの、主を求め続けているものです。あなたが今置かれている現状とか状況とかを主は見ておられるんじゃないんですよ。ですか、あなたがいくら昔主に従ってきて、こんな時代の働きをしてきたって言うと、そんなこと自慢してたって仕方がないんですよ。今あなたは主を求めているかどうかって言うんです。あなたの今いるポジションではなく、あなたがどこに向かおうとしておられるかっていうことを主は認める。例えばちょっと私が聖書の知識がたくさん信じて知っていてね、ちょっとばかりこと霊的な経験をちょっとしてたとするでしょ。でも私が今その霊的なポジションいいのかもしれないですけど、ここで傲慢になってしまってね、まあ大丈夫だね、僕はゴールに行ったから大丈夫みたいな感じでこう下を見下ろしてるとね、今すごい罪を犯しながらもがき苦しんでいて、聖書のことも分かんないけども神様のことを求めるっていう人と目が合うんです。あれ、なんで目が合うのっていう状況です。目合っちゃダメなんですよ。私どこ見てんの、今いるポジションじゃなくて、私は同じように、ここ目見せちゃダメでしょ、後頭部が見えてないとダメですよ、背中見せてないとダメなんですよ。同じく主を見上げてるんだから、どこにいるかが問題じゃないんです。方向性が重要なんですよ。方向性が、目合った瞬間、誰が悔い改めるべきなんですか？私ですね。あれ、いい方向向いてる未熟な子供の未熟な、主よ、どうぞ私のお父さんとお母さんを助けてください、今日信じるように助けてください、そんなことあるかなって思ったら目が合いますね。子供の祈り、子供と目線が合ってしまいますね。教師の皆さん、牧師の皆さん、リーダーの皆さん、大人の皆さん、悔い改めるのは子供ではないですよ、私ですよ。わかりますよね、方向性というものが大事。この悔い改めが示された今、この悔い改めを今日行いましょう。遅れてはいませんし、恥ずかしいことでもありません。皆さん考えてみてください。悔い改め、心から悔い改める人を見て、それを見た瞬間にこうやって、ああ恥ずかしいなって目線があったら悔い改める人は私です。でも本当に起こることは何か、悔い改めの人を見た時に私たちに起こるのは悔い改めです。私もあのように悔い改めたい。あんなに素直に神様の前に私も出ていきたい。悔い改めている人を蔑むのは主の方向を向いていない人だけですから、主の方向を向く人は悔い改めている人を見て本当に心から尊敬し、その人を支えるし、またその人と共に歩みたいと願います。安心してください。悔い改めればあなたは無敵です。弱さを明かせばあなたは大丈夫ですけど、弱さを隠すとあなたは非常に弱いです。その人には、悔い改める人には 隠されているマナ、これ何なのかって言ったら、目には見えないけど霊的な糧ですね。マナって糧なんですけれども、食べる、毎日食べるものですから、隠されている、目には見えないけど確かにある、天の御国のこのマナですね、目には見えないけど確かに養われていってくださるという、その確信、確証、今日あなたはちゃんと生きますよという、そういうもの、隠されているマナですね。そして白い石、これ何を与えるって書いてあったでしょ、白石なんじゃとね、白石さんが与えられる、いや、そういう、そういう、まあ、つまんない状態を取り隠して、白石何かというと、これは昔裁判の時には白石と黒石を用いて、白石をやると無罪、黒石を持つと有罪っていうような裁判の習慣があったみたいです。白石があると罪許されるっていうことの証拠。もう一つ、昔は昔々の時代ってなんかいろいろこうね、今みたいに QR コードがあるわけでもなく、何かの招待状、神殿とかそういうところに入るための入場許可書、通行許可書っていうものが石を用いたそうですね。白石っていうのは何かって言ったら、神の国に入る、つまり神に属するものとして認められますよということ、神様に迎えられていますよ、お墨付きが神様から与えられますよ。まるで十字架の上で一人の人が死んだ時の同じように、あなたは今日私と共にパラダイスにいる。見えないマナ、隠されたマナ、白い石与えられるよ、そのようなものですね。悔い改めるものが幸いです。そしてね、新しい名が記されている、ね、それを受ける者は他の誰も知らない新しい名、人がつける名前ではなく神様がつける名前があるんです。かつてヤコブにもイスラエルという名前が与えられました。ヤコブ、自ら争う者という意味、私が戦うという意味、それからイスラエル、主が争う、主が戦われる。あなたの人生はヤコブの人生からイスラエルの人生に。ペテロはシモンという名前があります。神様からニックネームをつける。あなたは石だよペテロ、石だよ、あなたが教会ですよ。新しい名が与えられていく。今日あなたにもクリスチャンという名があります。迫害に対してではなく、内側のことに対しても御言葉を持って勝利する私たちでありましょう。今日も御言葉を求めましょう。お祈りをしたいと思います。